おしゃべりオムライスポッドキャスト。
まだまだあの男がしゃべり続けます。
田代
大崎のおしゃべりオムライス。東信のカルチャートークおしゃべりオムライス第162回の配信です。はい、
田代です。
大崎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回ね、佐藤大吉にね来ていただいあのゲスト来ていただいて、まあ、この今日もね、はい、この後登場してもらうんですけれども、あのね
早いね、
おしゃべりオムライスやってるわけなんですけれども、あの、はい、このなんか期間に入っても一応ほぼほぼ毎週収録しててさ、でズームで収録してるじゃないですか。
はい。
でさ、ズームあるあるとしてさ、まあ、そのマンツーマンの1対1のミーティングだったら無制限だけど、その3人以上だったら時間制限来るじゃないですか。
はい。
であれなんか最初の何回は普通に無制限できてるのに、いつの間にかこう制限をかけられるじゃない、ズームあるあるとして。はい。でもさっきもですね、あの、まあ、さっき言ったその前編の収録の時もですね、あの、はい、その40分制限が突如訪れまして。
そうですよね。
そうなんですよ。うん。なので、僕は、今、あの、僕、ホストで、その、このズームやってるんですけど、はい、課金しましたね。
すいませんね。ちょっと、
収録中に、あの、佐藤武の話を聞きながら課金をするというね、ね、うん、実は、裏でそれをやっていたんだよっていうところでね、やっていたんですけど、はい、まあまあ、なのでね、これからバンバンゲストを迎えて、元を取るために収録していければなと思ってる
わけなんですけど。増やしまくるぞ。うん、ゲスト。
そうね。
も
う
60人ぐらいでやるからな。
うん、そう、80人ぐらいで、何番さんはどうですかみたいな感じでね、ちょっとやっていければなと思ってるところなんですけれども、そんなこんなでまた後編もこの男に出てもらいましょう。佐藤武さんです。よろしくお願いします。
はい、どうも。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ね、俺、あれだよ、あの、アップグレードアカウントだから全然大丈夫だったんで、課金。
あ、マジか。そう
だった。先に言っといてくればよかった。
さすがパーティー男。
そう、いや、関係ないわ。
パーティー男だからね。
やってないよ、ズームでパーティーなんて。
あ、やってないんだ。意外ですね。
どうやってやんの、ズームでパーティーって、そもそも。
陰部を見せたりとかさ。
やめろ、お前、ほんとに。やるぞ、いい友の再現。俺、ここで。
あと、あの、安田記念ね。安田記
念。安田記念。なんで最後、鎮座ドープネス出てくんだよ。めちゃくちゃ面白かったもん、ほんとに。
あれもう、神回ですけどもね。だからその、今、後ろに映ってるその DJ、その機材ね、映しながら、ズームで配信すればいいんじゃないの、はいはい、
これね。あ、だまあちょっとそのインスタライブとかでやったよ、一時期。
あ、そうだよね。やってるよね、ちょいちょいね。い
ついに、
ね、う
ん、でも隣人からクレーム来たのよ、この間。
あ、
が。
だからね、俺もだから窓を開け放ってたのがよくなかったんだよね。
いや、そりゃそうよ。それ、ノンスタイネオメと一緒よ、それは。
確かに。
やってたな。
焼き肉。
駅弁の話もありましたからね。
あ、そう
ね。
開け放ちたいじゃん、やっぱりさ。
そうっす。いや、でもよくない。
大きな声で。まあ、音楽だけじゃなくて、俺が歌っちゃってたりとかしたのよ。
いや、それダメだろ、
大声で。
さすがに。
の曲を。でもさ、まあ、はっきり言うけどさ、嫌な曲一曲も流してないはずなんだよね。
いや、それお前にとってだろ。
すごい重りなんだけど、これは。
もう、お隣さんからしたらもう、本当もう、
雑音でしかないの。
いや、そうなん
か。絶対いい曲、金銭に触れる曲しか流してないはずなのにさ。
いやいやいや。
かも騒音歌のように、すごいクレーム言われたから、心外だったね。
かも騒音歌じゃなくて、騒音なんだよ
ね。ね、同じ理由で、うちのマンションのサックス奏者に同じこと言われましたよ。ただ、
マジで。一緒だよ、だからサックス奏者
の俺の演奏聞かせてやってるだろう感じで言われたけど。
あ、わかるわかる。まあでもそうだよね。ムーンライトセレナーデだったらいいけどさ。
よかない。よ、どっちもよかない
から、ね。どっちもよくはないね。確かに。
うん、ね。まあね、ね、佐藤健さんがね、異常者であるってことを
知っていただき
ながら。はい。
やめろ、本当に。変な誤解が
していただいたところでね、前編4冊紹介いただきましたけれども、まだまだこう、足りないぞっていうところでね、後編も引き続きちょっとね、お話ちょっと伺っていければと思いますよ。
編集者がおすすめする書籍なんて誰が読むのっていう話あるよね。
窓を開け、セックスアディクトの佐藤大
志。あとは、窓を開け放って音楽かけて、俺がおすすめする音楽だから悪いわけないだろうっていう想像力のない発言をするやつのおすすめする本なんて絶対読みたくないよね。
なんで1分後に反省してるんだよ。
そんなに本読んでるのに想像力が育まれてないのかって、ね。
想像力ゴミかす書籍愛読家っていう、もう。
この前編の40、 前編の40分の説得力ゼロになってますけど
ね。そうだよ、膝から崩れ落ちるよね。頑張って聞いてくださった方は申し訳ないけど、
うんうんうん、まあまあでもね、
ミサ紹介していきますよ。じゃあ
行きましょうかね。
前回はね、まあいろいろとなんかそのいろんな国に紐づいたものとか、今の時世的なテーマに紐づいたものとか多かったんですけど、はい、まあ、今回、ね、2冊あっても完全にフィクションな、うん、2冊ですね、はい、両方ともなんかね、こうフィクションな国のお話、うん、でその国に、はいはい、紛れ込んだ主人公がいろいろこう葛藤しながらというか、うん、っていう風なところで結構共通する2作ですね。
はいはい。
1個目、うん、アルフレッド・クビーンの裏面という曲、あの曲じゃねえ、本になります。
本裏面、はい、
裏面、結構昔の本です。これ多分1909年とか10年とか、うん、もう1900年代前半の作品で、
すごい前だね。
そう、めちゃくちゃ前。もともとね、うん、まあ、当時、ボヘミア、ヘルス、ボヘミアかな、チェコかな、今でいう、
うんうんうん、
の、方なんだけど、うん、夢の国があると。うん、で、うんうん、そこにこう、パテラっていう人が、まあ、君臨してて、その夢の国を作ってて、うん、そのパテラの古い友人が招かれるわけ。夢の国に来ませんかって言われて、で別にその人はそんなに今の生活にめちゃくちゃなんかね違和感がある、まあまあでもちょっとまあ別にどうしてもいいかなぐらいに思ってるぐらいで、うんうん、ノリでふって夢の国行ったらなんかこう、うん、結構ディストピアな感じの状況だったりとかしてて、
あらら、
もう聞いてた話とちげえじゃねえかよとかいう感じになるんだけど、うん、なんかどんどん生活すればするほど、うん、なんかその違和感がだんだんこう正常化されてって、自分の中でどんどんその沼にはまってっちゃうみたいな、はいはい、そういう、こう、じんわりじんわり嫌な感じになっていくっていうのが、こう、文面からどんどんこう伝わってきて、ちょっと、ゾクゾクしながら、読めていくような感じだったりとか。で、そこに現れる、こう、なんか、行きつけの酒場みたいなところにいる、人たちとかも、なんかちょっと一癖、二癖ある人たちばっかりで、なんか、すごくなんか、めちゃくちゃ世論に流されがちな人とか、なんか、ずっと、そういう属性から気に離されて、ずっとなんかチェスばっかずっとやってる人とか、うん、だからね、ちょっとね、変なね、キャラクターばっかりなんだけれども、
はいはい、
そういうものを、なんか主人公的には、なんだ、ちょっとなんか大したことないやつとかって思いながらやってんだけど、うん、自分も実はそっち側の沼に気づき込まれてることに、だんだんこう気づかぬまま、だんだんこう、はいはいはいはい、なんかね、その本人は一人称で語られてるんだけど、
うん、なんかその感覚がバグってくるのは、読んでる客観的にもわかるっていうか、
うん、そういうなんか違和感とこう対峙しながら読みすぎ
て。はいはい。
そう。
で、結構ね、物語の中でいろんなこう変なエピソードがあるんだけど、うん、突然なんかね、みんながこう眠っちゃう病にかかるとか、うんうん、途端にみんなこう眠り出しちゃうみたいな、
うんうん、
病気が蔓延したりとか、あと急にアメリカからなんかすごいなんかこう軍の将軍みたいなのが現れて、うん、その パテラってやつはもうパチモンだから、あんなやつにお前みんな従うなとか言って、反旗を翻してやってくるみたいな、急な対立構造が起こったりとか、
はいはい、
ちょっと突拍子もないイベントがどんどんこう、突如こうね、発生したりとかして。
の世界ならではのというか。
そうそうそうそう。で、ある途中までは、なんとなくその、なんて言うんだろうな、通常僕らの世の中生きてる世界の摂理で捉えられるような現象、うん、まあ、そのアメリカの将軍が来るあたりまではそうなんだけど、はいはい、そっから先が、もう最後、うん、なんか超常現象的な、なんかその、うん、なんて言うんだろうな、そこら辺にあるこう大地がこう うねったりなんだりとかして、そう、天変地異とか起こって、なんか人々がどんどんこういなくなっちゃったりとか、
うん、
なんか死体が山積みになってるとか、なんか超常現象的な描写がどんどん最後の方続いてって、なんか とんでもないディストピアに最後になっちゃうみたいな、まあこれあんまりネタバレっていうことでもないから、まあ言っちゃうんだけど、うん、そういうなんかこう、入りはすごい普通だったんだけど、じわじわとこう生活が違和感の中に支配されていって、最終的にとんでもないディストピアにたどり着いちゃうみたいな、なんかそれちょっとね、はい、なんかこう
文学、悪化するんだ。
そう、悪化していくわけよ。で、それをね、なんか映像的な、なんかね、テクスチャーでこう語られるとかって分かりやすいと思うんだけど、なんかこう、文章のテキストの中で、そこにこう迷い込んだような感覚になるっていうのが、すごくこう、なんか独特な、なんか、
そういう
複合感があったっていう感じでね、非常にこう、気味が悪い。
そうだよね。なんか気味悪い感じしますよね。
そう、そういう話。で、それがだから夢の国っていうね、名前で語られてるあたりもすごくなんかシニカルだったりとかしてて、
シニカルですね。
これはね、不思議な話でしたね。
なんかこう、はい、実在の何かに置き換えたくなる感じですね、それはね。
そうそうそう、そうなのよ、そうなのよ。だから、でね、あとね、やっぱ面白いのは、この人、その、
アルフレッド・クビーさんって、
結構絵を描く、才能もあったみたいで、 結構ね、挿絵がすごい至る所に入ってるんですよ。
そうなんだ、挿絵もその方なんですね。
書いてる、そうで、まあちょっとラジオだからあれなんだけど、それもね、うん、なんかちょっと白黒のこうなんか線画っていうか、ペンでこう描いたようなタッチ、うん、はい、まあこういうねタッチだったりとかしてて、
おお、はいはいはい。
なんかね、ちょっとこうゾワゾワっとする感じというか、
なんか嫌な感じですね。
嫌な感じがずっとするの。うん、そうそうそう、
ちょっと湿っぽい感じっていう
か、湿っぽい感じっていうかね、なんかちょっと常にジメジメっとしてる感じなんだよね。
はいはいはいはい、はい、
これね、そう、これはあの町中になぜか動物とか植物、あ、動物とかがすごい蔓延しちゃうっていう、人間と動物の主従関係が変わっちゃうっていう、あの、時期が一時期 あったりとかで、この後だから前にその眠り病が流行ったりとか、なんか、ね、とんでもない超常現象がどんどん後半起きてくるんだけど、
でもなんか似てるよね、なんかね、その、うんうん、あれだよね、このコロナでみんながこうステイホームしたことによって、街にどんどん動物が降りてきたっていう状況がね、
確かに
世界各国でありましたもんね。
ワニ来てるとか、クマ来てるとか。
あのね、福島の原発の事故の時も、あの直後ね、動物が出てきたりとかっていう時期もあったし、それこそあの、HBO のね、あのチェルノブイリっていうドラマとかでもそういうグループがあった、
はい、ありましたね、
もんだけど、結構そういうこうディストピアの中におけるこう本来の自然の説における なんていうの、うん、人間のその、 あの支配主義みたいなものがそういったものからなんかこうね、うん、暴かれていっちゃうみたいな感じっていうのはすごく
なるほど、
あの身につまされますねという、
ちょっと面白そうかも、なんか意外と読みやすそうっていうか、
まあ、そうね、展開、まあ、あの文自体はそんなにあの重く難解ではないですよ、
うん、
うん、
なるほど、
はい、ということで最後、うん、
最後になりますね。
最後ですね。はい、これも、これ多分今日紹介する中では、なんだろう、一番有名というか、マスターピース的な感じだと思うんですけど、
うん、
ジョージ・オーウェルの1984年という、はい、まあ、一応 SF のくくりではあるんだけど、まあまあ、それをはるかにジャンルを超えて、はいはい、非常に読み継がれている作品ですね。
そうです
ね。この人、まあ、1900年代前半から、第二次大戦終わるぐらいまで生きてた人なのかな、と、うん、いう感じで、はい、これはね、うん、もうちょっと語り尽くせないというか、ちょっとまだ僕一回通して読んだぐらいなんで、うん、もう一回読み直したいぐらいなんだけど、
は
い、
あ、うん、そうなんです、今回初めて読んだっていうか、
僕はね、初めて読んだんで、まあそれすごくね、あの、なんていうの、あの著名な作品だったことはし、これなんかね、イギリスとかで一番なんか読んだふりをする小説として一番有名らしいんですよ。
なるほど。
なんか分かんない、日本人でいう例えば太宰をとか芥川雄之介とかを、はいはい、あと村上春樹を読んだふりするみたいなとかで一番言われる小説なんで、
知ったかみたいな枠
みたいなっていうぐらいやっぱり向こうではスタンダードなんだけど、
なるほど、
いざだから僕も今回この期間でなんかね、何かとやっぱりこの世の中の状況と照らし合わせて語られることが多かったので、
うん、
あ、読まないわけにもいかないなと思って、あの、うん、この間あの宇野恒博さんと茂木健一郎さんの対談でもね、茂木健一郎さんがこの本を挙げてました。
いや、そのニヤニヤしてんだ
よ、ニヤニヤしながら言うね、
茂木健一郎さんがやっぱり上げてるぐらいの本です
からちょっと待って
、うん、まあ、これじゃ別に言わない
なんて言ったりか分かんないわ
確かに、
うん、ただ言いたいのはその日本のお笑いもすごいぞってことは言いたいですね。
あ、うん、すごい、
まだ根に持ってんのかよ。
いや、持ってないです
もん。
う
ん、そうね、お前、茂木の何を知ってんだよ。
めっちゃ茂木心配いるやん。めっちゃ茂木心配いるじゃん。
懐かしいや、俺、高校の時さ、大学の訪問授業みたいなのがあって、うん、いろんな大学の教授が1時間こう、あの、はいはい、講義してくれるみたいな入れ替え立ち替えでオムニバスであったんだけどさ、はい、なんか高校何年生かの時のラスト回が茂木健一郎が来てさ、
おー、はい、
でそれまではなんか視聴覚室みたいな数百人に、まあ、全然満席になんねえみたいな回ばっかりで、茂木健一郎ともうアリーナクラスでみんながうわー押しかけてさ、保護者とかまで見てるみたいな状況でさ、
なるほどね、
なんか内容全然覚えてないんだけどさ、
何言ってるか覚えてないんか
い。なんか質問した、でも質問したのは覚えてた、なんか俺が、
へー、すごい。
なんて質問したの？
その時、吹奏楽部だったんだけど、
うん、
その、音楽っていうのは、あの、いわゆるこう、必要のないもの、まあ、今で言うと不要不急みたいに言われることが多いわけだけれども、うん、それはでも、まあ、従来、古来からね、音楽ってものがすごく、あの、人間のコミュニケーションとして有効に機能してきたみたいなところがある中で、うん、脳は果たして音楽をどういうふうに捉えているのかと。
うんうんうんうん、
さ、三大欲求とはまた別の回路で脳は、
はいはいはい、
音楽を捉えているんですかねみたいな質問して、
うん、
なんかあんまりその当たり前ない答え。
マジですか、その答え。
いや、非常になんか音楽は重要ですね。なんか
ボギリス会じゃないだろ。
ちょっと。
音楽は大切です。あとなんか君はどこかでまた会うかもしれないでって言われました。なんかよくわかんない意味深なメッセージをもらった、
ね。会えよ。
会いたいよ、俺は。もぎ
て
るけど。
ちょっと思ってたより角度がついてたから、ちょっと焦ったんだろうね。
そうそうそう。あ、
これちょっと時間欲しい。
こういう感じみたいな。そうそうそう。ちょっと
時間欲しいやつ
だっていうか、みたいな感じだったと思うんだよ、おそらくは。
ちゃんと答えさせてくれって感じだった ね。
そうそうそう。うん、あ、音楽はいいよね、みたいな。感じですね。それはいいわ、俺も知ってるわ、それは。
ダッハハじゃねえんだよ、その、いいんだよ、この話。
めちゃくちゃ覚えてますよ。こんな森健一郎さんもおすすめする
っていう。いや、枝葉の葉だよ、これは。
なんで最後の最後、こういう話なんだ
よ。最後の最後で良くない展開になっちゃったな、これな。いや、これも、
大崎さん、大崎さん、1984っていうか、1984年、これ、タイトルは聞いたり、してました？
タイトルは聞いたことあるって感じですね。うん。
そうだよね。なんか、これこそもうなんか比喩でも何でもなく、
うん、何でもないよこれは。
そう、今の社会とか、
なるほど、
常に危機的な状況に社会がなったら、うん、この作品がタイトルが出たりするけど、日本でもこんなに話題になるか、
うん、
まあ世界でもね、
うん、
なるけど、よっぽど日本の方がって思ってしまうよね、日本にいると。
ああ、なるほど、
うん、
これまだから端的に言うとさ、ね、まあその、あんまりこれだけまだエピソードあんまり話してないんだけど。
そうだね。そうそうそう、模擬の。
模擬形状の話。
呼び捨てに、もう模擬だな。模擬審判で行くから。
そうそうそう。まあその、ビッグブラザーという、強権的な、まあなんとか、権威、独裁者みたいなのが、うんうん、支配している国家の話で、うん、そこでこう、はい、ウィンソンというまあ男性が、まあ、その国家に従事するような形で日々働いてるんだけれども、うん、まあ、内心その、今のその国家の統治システムに疑念を抱きながら日々、
うん、
やってるわけですね。
うん、
で、なんか、横にはテレスクリーンみたいなものがあって、常々その行動を監視されたりとか、うん、なんならその思考する、考え方みたいなところまで踏み込んで、うん、こいつはその、なんか、反体制的な素養があるかないかっていうものを常々見られてるというような状況で、
うん、
こういう国家に従事してるのとはまた別の、レイヤーの、うん、まあ、うん、いわゆるこうゲットみたいなところで暮らしてる、うん、人たちみたいなのも、いわゆるそういう階層的なものとかも、国家の成り立ちとしてあったりとかしてて、
うん、
まあ、その中でのいろんな、なんつうんだろうな、その主人公のウィンストンが、こう、うん、反旗を翻していくんだけれども、はい、その中でこう生まれるドラマをこうずっと描いてると。まあ、恋みたいな、そこで出会う、恋愛感情みたいなもんで、うん、恋愛とかも抑制されてるんだよね。その、そういう、こう、うんうん、心理的な変化みたいなものが、ちょっとした歪みを生みかねないということで、非常に生殖行為というもの、性行為というものは、生殖機能とかに限定されてたりとかしていて、そういう心がこう通う瞬間ってものをこうなるべく抑制されているっていうのが、うん、決まり事としてあると。でウィンソンはなんかその歴史の書き換えみたいなものをなりわいにしていて、うん、今その起こっていることに過去のことが辻褄が合わなくなるみたいな瞬間がやっぱり あるので、その歴史の書き換えを日々こう担当しているっていう。でそのこと自体に、ウィンソン本人もすごい違和感を感じながらやってる。ただやらないと自分がやり玉にあげられるからやらざるを得ないみたいな状況をずっとこう毎日毎日過ごしてるってい
う。うん、なんか見覚えがある状況ですよね。
見覚えあります、非常に。
うん、
で、なんかその国のね、その、一応その世界はこの地球っていうところを、うん、まあもちろん前提とはしていて、ユーラシアとか、うん、3つぐらいエリアがあって、その3つのエリアが、拮抗しながら、常々戦争をしているんだけれども、その戦争というのがいわゆるその世界大戦みたいな形で、うん、そこにこういろんなこうリソースをバッと吸い込むというよりかは、うん、なんかこう拮抗し合うことによって世界のバランスが逆に保たれているみたいな状況で、うん、戦争だったりこう和解みたいなものとかをこう繰り返す、うん、しているとされている。でそのされている状況すらも書き換えられた歴史の可能性があるみたいな、それすごく何を信じているのかわからないみたいな状況に常日頃置かれている。
はい、
ただ、ウィンソンはとにかくこの状況はなんかやっぱおかしいんだっていう。
なるほど。
ということを抱きながら日々過ごしているというところですね。
なるほど。
うん。非常にまあ、だからある種、気味が悪いリアリスティックな、部分もありつつね。
ですよね。
この状況を考えてしまうっていう。
うん。
途中でね、その、オブライエンっていう人が出てくるんだけど、うん、この人はなんかその、一見するとすごくその状況に理解がある。上で、
うん、
理解があるんで、本人の立場としては、その体制側の立場の人なんだよね。うん、まあ、将軍って言ったらあれなんだけれども、
うん、
なんだけれども、実は秘密裏にそういうレジスタンス行動をしてるんじゃないかみたいなのをウィンソンが感じ取って、 近づいていくんだよね、そのオブライエンに、うん。で、そこでこう、渡される、なんかこう、その場では渡されないんだけど、その、うん、ある書籍があるから、そのバイブルがあるから、うん、それを読めと。で、読んだらそのレジスタンスみたいなのを俺らは一員なんだ、みたいなことで読むんだけど、その文章に書かれてる内容がね、なんかその、うんはい、なぜこういう世界になったかみたいなこととか、うん、その、社会を取り巻く原理みたいなものを、
うん、
こう、結構、つらつらと書かれてたりとかっていう文章だったりとかしてて、そのテキストがね、やっぱりちょっとこう、ヒリヒリとした感じというか、
うん、
ああ、なんかやっぱこう、世の中こういう方向に向かわせならんなっていうふうに思ってしまう、思ってしまうんだけど、なんと実は、オブライエンは、そっち側のやつじゃなかったみたいなのが、まあ、これちょっと、まあ、半分ネタバレなんだけど、最後出てきちゃったりとかしてて、だからもうそれすらも信じられないみたいな、反転現象が最後の最後で起こるんですよ。
なんかね、カニエ・ウエストみたいなこと？
カニエ・ウエストはもっと複雑だな。あ、いや、まあ、もっと複雑なのかもわかんないけど。
失礼しました。
カニエをもう面白がっちゃいけないとこまで来たなって最近思いますよ、本当に。
それあれ
ば。失礼しちゃいましたね。
危ないよ、本当に。はい、あれは。まあまあ、っていうことでね、なんかいろんなこう裏切り、なんていうの、文章を読み進めていく上での裏切りみたいなものと、うん、なんか引き込まれる部分っていうものが、やっぱ、
うん、
ずっとこう、結構ね、まあ、ある程度分量もあるっちゃあるので、長い期間かけて読んだんですけど。うん、
なるほど。
うん。だから結構読み解きっていうほどでもないんだけど、なんか、うん、多少こう後ろ戻ったりとかね、進んだりして、うん、
いや
交互に繰り返しながら、読んでったっていう感じだね。これは非常に読書体験として久しぶりに、読んでよかったなーっていう、思いましたよ。
うん、なるほど。
そんな一冊でした。
うん。
私はこれ大学4年の、時に読みました。
ああ、本当。
めちゃめちゃ時間かかった記憶がある。
かかるよね。そうなのよ。
なんか、スッと入ってこなくて、でもなんか面白いは面白いから、
うん、
なんか、読んではまた最初から読んでみたいなことをして、
そうね。
何回ここ読んだんだろうと思いながら、最後の本まで読んだ記憶があ
って。あるよな、そういうの。
なるほど。
今調べたら1949年出てるんですね。
それ
以来の話、1984年の話で。
うん、
そうだね。
だから1949年から2020年まで、我々の想像力のなんていうか、こう余白というかはあまり変わってないのかなっていう。
まあ、そう、ね、そういうふうに捉えることもできるよね。
うん、
そう。か、もう意図する未来に来てしまって何も変えられていないっていうところ
は。はいはいはい、はい。
まあ、これは2020年以前もそういう話はあったと当然思うけど、うん、当時の懸念したところとか、まあ、フィクションではないっていうところになるんだろうけど。
うんうんうんうん、
まあ、あと、その間にあったブレードランナーとか、
お
う、その SF の中にある、ね、まあ、信じるべきものの地盤がどれかみたいなところとか、まあ、その、どの目線で語って、まあ、社会自体がその監視社会であってみたいなところとかっていうのは、うん、まあ、なんか SF ほど一番近いものはないって常々思ったりしますよね。
そうだね。
しますよね。
わかるよ。わかるわかるわかる。
ゾンビものが特に社会の人種ものを書いてるとか、SF ほどディストピアを書くのに何かしらメッセージ性が結構強かったりとか、
ま
あ、しかも一番分かりやすかったりするから、なんかそういうものこそ、まあ、マーベルシリーズで、まあ、そういうのがなんかこう分かりやすくなったとかっていう話も多いけども、なんか1984みたいなテーマはもっともっとこの傘に紐づいていろんな人がこのテーマでもっといろんなフォーマットで書いてもいいよな。
そうだね、うん、だからほらさ、それこの期間でほらスマートシティの法案が通ったでしょ。
ああ、ありましたね、は
い、うん、そうで、あれもさ、結局やっぱりテクノロジーがすごいっていうことだけが先行してるばっかりでさ、やっぱりそれをどうやって活用していくのかっていう理念の部分がやっぱり追いついてないような気がするんだよね。
はいはいはい
はい、であれは例えば、まあ、中国が進んでるって言うけれども、まあそれは中国の社会のシステムにすごく準拠したものであって、はいはい、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
で、まあ、それがね、まあ、逆に言うとほら今デジタル連立主義とかって言うけれども、逆にそれによってこうね、まあまあこれね、講座いろいろあると思うんですよ。これなかなかには言えない。じゃあ例えば、じゃあ今回感染をね、その逆に言うとこうギュッとこうできたみたいなことか、そういうふうないろんなところからこうデータを取ってってみたいなことができたからこそだっていう論もあれば、逆に言
う
とこれは個人の権利を抑圧するものであるっていうふうにいう考え方もあるしっていうので、非常にその、いろんな領域的なものだと思うんだよね。で、まあそういうこう、ケーススタディって言っちゃ悪いんだけれども、そういったものがある中で、はい、日本はじゃあまあそれどうやって使っていくのか、
うん、
なんか僕の個人的なところまであんまりこう情報としては落ちてきてない感じがするんだけど、
そうですね、
いや、全然だよ。
さあ、単純にさ、顔認証がいいとかさ、そういうことばっかりやっぱり伝わるじゃない、うん、なんか、
はいはいはい、はい。
ヒットビットでなんかいろんなデータ取ってみたいなさ、ね、うん、なんか、なあのフィンテックとかさ、なんかそういうさ、うん、まあ、まあ、フィンテックは経済か。あの、うん、あるじゃん、ヘルステックか。ヘルステック的なものとかも含めてさ、はいはいはい、なんかあったりとかするんだけど、うん、まあ、やっぱりその理念の部分っていうかさ、ある種の哲学みたいな部分を、やっぱりこう議論を進めて、うん、こういうさ、本を、まあ、一つの参考にしながら、やっぱ、うん、議論していかないといけないなっていうのはすごく感じるんだよね。
そうだよね。なんかこうデジタルで、まあ、うん、できることが増えてしまったが、ゆえにね、それを、結局人間の頭があまり追いついてないっていうところはあるよね。
受け手側の話は正直さ、うん、まあなんか方法は別にそのスマートシティであろうとなかろうとがこの、あの、1984年の話であって、
うん、
そのビッグブラザーの存在自体の話が、まあどの時代も主軸なのかなと思って。
なおね。なおなお、
うん。
そうそう。いやなんかこう、そこがテクノロジーでできるからやるのではなくて、そこに中国、まあ日本、どの国の、なんていうのかな、ビッグブラザーがいるからできる話なのかなっていう。そうそうそう。なんかそこに、さっきの、他の夢の話もそうだけど、なんか信じられる情報をみんなが信じたいと思える環境なのかどうかによってそれができるできないも変わるし、うん、信じていいかどうか、その別の社会から見たらいやいやその情報を信じていいのかっていうところは、
はい、
隣から見たらあるかもしれないけど、国民からしたら そこのコミュニケーションすらないのに進んでるのは、
うんうんうん、
それ反発を生むよなっていうところが、うん、まあ、すごくわかりやすい話で、多分、
ね、
誰にこの話を伝えてもきっと理解はしてもらえるだろうし、
うんうんうん、
構図自体はね、それに対して共感するかしないかはもちろん、うんうんうん、いやいや、うちのビッグブラザーは安心できる、安心できないっていうところはみんなあるだろうけど、
うんうんうん
うん、
やっぱね、こう、その話とやっぱリンクするところで言うと、やっぱあの本読みながら並行してやっぱり海外のドラマすごくやっぱ見てて、うん、で、やっぱり HBO はそこら辺やっぱりすごくあのキャッチアップがうまいっていうか、う
ん、あの、
このシーズンでやっぱりウエストワールドのシーズン
見てました。
で、今、ちょうどあの、プロットアゲンストアメリカっていうのもやってて、スターチャンネルかなんかでやってんだけど、
うん、
それがまあ、ある種その、なんて言うんだろうな、あの、全然もう舞台もテーマも全く違うんだけど、今のその、他職に言ったようなこととかにもちょっとこう修練されていくようなテーマがやっぱりあって、うん、ウエストワールドはやっぱりまあ近未来の話で、いろんなこう、うん、もともとは、まあ、その架空のウエストワールドってところで AI のロボットが、こう、
うん、
テーマパークでこういろいろ、いろんな設定でこういるようなところに、富豪たちがやってきて、そこでこう、
うんうん、
まあ、肉体的なとか、支配的な欲求をそこで満たして帰っていくみたいな、そういう近未来のテーマパークみたいながある。で、そこで別にその場に人を撃ち殺してもいいし、蹂躙してもいいし、みたいなことが、まかり通ってたような、そういうテーマパークがあって、で、うん、その、ホストたちが、自意識を持ち始めて、人間に逆襲してくるみたいな、AI が、ね、AI が暴走して逆襲してくるという話が、まあ、シーズン1、シーズン2みたいにずっとあったんだけど、うんうん、シーズン3は常にそのホストたちが人間の世界に実際に来て、普通に周りの人間と一緒に、こう、うん、まあ、なんか、いるっていう状況の中で、どういう、その、ゲリラ的行為を していくのかっていうのを、彼らにこう、いろいろ試案するっていうところが、う
ん。ちょっとそっから先言わないで。
まあ、言わないって言って、
そうね。めっちゃなんか、ネタバレ食らったみたいな。
シーズン2、シーズン2の途中までだったから、今。
それ危ねえな。それちょっとまあ、あんま言わないでおくわ。で、言わないでおくんだけど、その時に、ホストと、従来のその AI の人たちが取った手段っていうものが、非常に今話してたようなことと近いっていうか、あ、こういう復讐の仕方をするんだっていう。で、そのことによって人間はこんなに脆くも崩れ去るんだみたいなことを、で、象徴するあるシーンがあって、で、それに僕はすごく戦慄を覚えたっていうのがあった
り。めっちゃ見たい。
早く見てください。
見てんだけど。
見てんだけど。あれ、やっぱシーズン2だれるんだよね。
だれる。いや、だからやめちゃった
よ。あの、謎の、あの、なんか日本編みたいなのがあるんですよ、途中。真田広之とね、菊池凛子が、
話題になりました
よ。
途中ね、ウエストワールドって、うん、要はその西部劇の世界観のテーマパークなんだけど、うん、同じような感じで、その江戸時代の侍の、うん、あの、をモチーフにしたテーマパークとか、うん、だからいろんないくつか世界観あるんだけど、
うん、ガンツか。
そう、江戸、そう、ガンツみたいな感じ、そうそう、まさにまさに。で、江戸編みたいなのがあるのよ。そのシーズン数途中で。そこがね、なんかね、ちょっとね、俺が日本人の立場だからなのか分かんないけど、ちょっとだれんの、やっぱり。なん
か多分日本人だからだ
と思います。やっぱそうなんだよね。常にさ、やっぱりちょっとそのエキゾチックなやっぱ描かれ方ってやっぱ日本されるから、
はい、
それこそ、まあ、ブレードランナーにターンを発してさ、この間のね、うん、アベンジャーズエンドゲームだって、真田広之出てきてさ、あの、そうそうそう、崩壊と戦うじゃない、 あれとかもさ、またほら、ギラついたネオンにさ、なんか侍でなんか、俺、まあ、やっぱすごくさ、デフォルメされた描写
なわけじゃん。みんな本当あれ好きだよな、ギラついたネオン。
本当好きでしょ、なんか。で、あのままだからさ、で、あれがちょっとなんか俺面食らっちゃったっつうか、あ、はいはいはい、みたいな。で、そこでちょっと俺もだれたのよ、確かにウエストワード。
なるほどね。
いや、なんとかそれを超えて、今3でたどり着いて、で、ここにやっぱり見どころがね、やっぱあれだと思います。あの、ブレイキングバットの、ジェシー・ピンクマンを演じたアーロン・ポールが加わるんですよ。シーズン3に、ウエストワールドのシーズン3に。
うんうん、
彼がね、非常に重要な役回りをしてて、
うん、
で、これまあ多分ブレイキングバットをご覧になった方はあれだと思うんだけど、うん、もうね、アーロン・ポールはね、完全にジェシー・ピンクマンにしか見えないんですよ。他のドラマに出てて。だからなんか個人的にはすごくなんて言うんだろうね、思い入れが強いっていうか、
彼との
ストーリーもストーリーで、ブレイキングバットを見てきたっていう、なんか一緒にこう、過ごしてきたみたいな時間があるから、なんか全然違う人の設定なんだけど、そこで合流しちゃったぐらいの気持ちで見てるから、
ダメじゃないですか。
ダメなんですよ。それなんか俳優として演じ分けできてるのみたいな話になっちゃうんだけど、
ね、
でもいや、それはそれでなんか、キャラクターが好きだな。
キムタクとか安倍博士に言われるやつ。
え、何安倍博士、ね、
いや、なんか安倍博士何見ててもこいつ結婚できないんだろうな、みたいな感じで。
そう、何見てもって思っちゃうね。そう。でね、でそのもう一個話したいの今、現在進行形で、プロトアゲンストアメリカっていうのをやってて、で、これは、はい、さっきのポール・オースター役してた柴田元幸さんとかが、元々の小説とか、ノベライズは、翻訳してた作品で、うん、それのドラマ化なんだけれども、第二次世界大戦の前、1942年とかのあたりのアメリカの総選挙の話なんですよ。うん、はい、その時にルーズベルトがもちろんいるんだけど、ルーズベルトが負けるっていう設定、リンドバーグってもともと空軍にいた人、これ実在の人物なんだけど、彼が勝っちゃうっていう設定なんですよ。で、リンドバーグは、ナチスドイツ侵攻があって、で、要するにそのヨーロッパで起こっているその戦争を対岸の火事と見て、うん、アメリカはそこ参戦しないっていうふ
う
に決めるんですよ。
うん、
で当時、まあ、当然アメリカがここ参戦してって、まあ、そのドイツ、イタリア、日本っていうのは負けるっていう、まあ、歴史になってるわけだけど、うん、あえてそれをしないことによって、はい、ナチス・ドイツが普通にこうアメリカと国交を持ってしまうみたいな。で、向こうから外交官とかこう来ちゃって、普通にこう一緒に晩餐会やっちゃうみたいな。そういう話に なってっちゃう。それは、イフの話で。はいはい、イフの話で、はいはい。で、だんだんだんだんで、主人公の一家は、アメリカに住むユダヤ人の一家で、で、うんうん、当然、その、選挙の時も、反対をもちろんするんだけども、うん、実際に負けちゃって、
うん、
で、
うん、
日常的に過ごす中で、なんとなくこう、徐々に生活がこう、ちょっと重苦しくなっていくっていうか、圧迫されていく、うん、そのお父さんで職場で、なんかその、言われのない、こう、差別をこう受けたりとか、うん、子供たちも子供たちで、なんとなく日常的に過ごしている中で違和感を感じ始めるみたいなのが、
うん、
その政治がもろに一家のその生活に変容を及ぼすみたいなことが、描かれてて、で、今5話で、次回最終話で終わるんだけど、う
ん
う
ん、結構コンパクトなんですね。
結構ね、割とコンパクトで短編シリーズなんだけど、うん、これもね、なんかある種のその、なんていうの、さっきのさ、ビッグブラザーがっていう話があるじゃない？で、うん、はい、その誰がやっぱりどういう理念で、
はい、
ある種の舵取りをしていくかみたいなことによって、非常にそこに暮らす人たちの本当に N イコール1のところにこう変容を及ぼすみたいなことが、もうドラマなんだけれども、非常にこう二角した形で伝わってくるっていうのはね、僕結構見入っちゃって、今このドラマ、
はい、
すごくね、結構なんか身につまされるような感じも、
身につまされる。あ、本当にそうなんですよ。
いや、なんかちょっとそういうドラマとか見てて、一方でステイホーム、まあ、からもそうだけど、なんか生活良い暮らしってあるじゃないですか、
うん、
無印良品的な暮らしですよ、
はいはい、丁寧な暮らしみたいなね、
丁寧な暮らし、うん、で基本的に暮らしは丁寧である方が良いとは思っているし、
うんうん、
家も食もなんかこう移住やっぱ整ってる方がいいとは思うけれども、
はい、
それって結局そこさえ整っていれば良いみたいな話に結構なりがちだなと思っていて、
うん、
でもちろんそれを例えば最終的に自己責任論みたいな話とか、
うん、
そうやって暮らせてない人は悪とか優劣がつき始めるから、うん、もうそうなるとそのビッグブラザー自体の存在をどんどんこう見なくなってくるのかなと。だからその暮らしに終始してしまうというか、
ああ、はいはいはいはい、
そう、なんかそういうところに価値観を、なんていうんだっけ、戦争、例えば戦争反対っ って怒鳴り散らすんではなく、もうちょっと丁寧な言い方で、
トーンポリシング
あそれです、トーンポリシングみたいなところに、もしかしたらその丁寧な暮らし自体が、うん、なんかこう助長してるんじゃないかって最近思っていて、
可能性はあるね。
そうだから逆に丁寧な暮らしをするなっていうわけではないけれども、うんうん、丁寧な暮らしをすることで全て解決してて個人で終わってしまうっていうことがあるからこそ、うんうん、なんか例えば今進めてもらった移民の話とか、うん、なんか外に向ける話ってなんか個人的にもこうぼーっと過ごしてるとなかなか自分ではあまり興味分野じゃなかったりとか、うんうんうん、なんか手に取りづらかったりする話だからこそ、うんうんうん、なんか結構 逆行してるっていうか、うんうんうん、普通に暮らしてるとそういうことすらどんどん入りづらくなってるなっていうのを個人的には感じてて、
分かるわ、
まあ、日本にいるからなのかもしれないけど、なんか料理をよりした方が時間が充実してて良いとか、でもなんか海外だとそもそも自炊自体の概念も違ったりとか暮らしに関しての概念も違うから、だから遊ぶっていうことの感覚も多分違うし、なんか友達と交流することの感覚とか話す内容とかもやっぱどんどん変わってくるから、なんか閉鎖的になって本当にいいのかなって思ったりすると、なんかこういうドラマとか、あの海外のアメリカのドラマ、そのビッグブラザーが違うところの国の人が作ったものを見るとか知るっていうのはなんか大事だし、しやすくなったからこそ我々をこうやって見てなんか話し合うっていうのは
重要ですよ。
いや危機感を覚えるぐらいね。
そうだ
ね、僕だからね、ずっと好きな言葉でさ、あのほら、戦争に反対する唯一の手段は、生活を、ね、美しくしてそれに執着しようと思って、はい、吉田健一の、はいはいはい、吉田茂の息子さんだよねの言葉があるんだけどさ、
ありますね。
でピチカート5もさ、あの、うん、そういうの使ったり、うん、あの、うん、オマージュしたりとか使ってて、すごい好きな言葉なんだけど、ね、これもなんかネットにさ、あのコロナ期間のちょっと前か渦中だったか、これに関してコラムを書いてる人がいてさ、要するにそれが、はい、まあ、なんて言うんだろうな、免罪符になってねえかと、そういうことを言うことによって、結局そういう問題の本質から遠ざかってんじゃないか、逃げてんじゃないかっていう言説があって、まあ、すごく一理あるなっていうのを、まあ、ちょっと自戒の念も込めてやっぱ思ったところがあって、もちろんやっぱりその時ための、こう、まあ、ある種の美意識っていうかな、やっぱその日々の研鑽みたいなのは、まあ、重要だと思いつつ、やっぱりこう反面その、あのおかしいものはおかしいって言うとか、ね、やっぱそのアゲンストするとかね、議論するみたいなことをやっぱ両輪で持っていかないと、やっぱ本来そこに執着するものが機能しなくなってくるっていうか、
そうだよね、確かにね。やっぱ
こう、見て見ぬふりするみたいなことにやっぱ、歪曲されかねないみたいな、なんかその、やっぱリスクをはらんでんだろうなっていうのはやっぱ思ったね、この期間の間。
丁寧な暮らし、美しい暮らしが、まずい。ということではなくて、その獲得のためには、きちんと丁寧でないことも必要だと。
わかります。そういうことですね。
はい。だから獲得の作業がなく、勝手にこう今、回転寿司のようにこう目の前にこう流れてくることが多いので、自分で逃げれよって思うことはすごくある。
そうね。まあ、ということで、まあ、いろいろとこう喋っていきましたけど、じゃあ最後ね、ちょっとまあ、もうあと2、3分っていう感じなんで、じゃあ最後、佐藤健にこれからの東京都政について2、3分。
やめろよ。むずむずすぎだろ。
いやいや、あと1分、あと1分でござい
ます。あと1分、
はい、今回何かしらゼロを何個かぐらいはゼロを実現した方がいいんじゃないの、次は。
じゃあ何ゼロがいいですか。
満員電車ぐらいゼロにしろよっていう感じだけど。
いやじゃあ大事だよな、
大事よ、大事、今一番やり時じゃん、
今こそやるべきだよ、
は
い、
じゃあ、ね、佐藤健は電車に乗りまーせん。
せん、僕は乗らないよ。なるべく家にいます。
いや、金輪際電車に乗りません。
金輪際電車乗らない。
乗らなきゃいけないときは乗るよ、そりゃ。そうね。もうなんかまあでも本当頑張っていきたいな。いろいろな、なんかこう。まあでもこういうふうに話してね。徐々にやっぱこう、輪を広げていくことが、まあ、長時間かけてやることが重要なんじゃないかな。やっぱ一朝一夕には変わらないから、やっぱり。いろんな状況は。うんそうね、あとはなんかその自分がやっぱ考えてることを 100% 是として信じ込まないことの重要性みたいな、ね、
いやそうです、そうです、
常々自分を疑ってかかるみたいなことはやっていかなきゃいけないと思いますよ、ね、やっぱりね、
そうですよね、
そのために
尾崎さんもぜひそういう海外ドラマとかね、なんか長くて大変そうというよりはなんかこう、海外のものだからより価値観として良いみたいなとか今の話の中でも結構あって面白いですよ、
まあ良いというか、まあケーススタディの一つって感じかな。
そうですね。そうです、うんうん。
まあじゃあ俺も海外ドラマ、イテウォンクラス見ていこうかなと思いますね。
何の学びがあるの？俺ちょっと見てないから言えないんだけど、いやなんかあるんじゃない？わかんない。すごい。
俺も見てない。
ああ、ごめんごめんごめん。すごい好きな人いたら申し訳ない。でもなんかあるんだろうね。わからないけど。
そうね。この間のセッション。この間のセッション22なんかの北朝鮮特集みたいな、北朝鮮の専門家がなんかの愛の不時着にマジレスしてましたね。
はい、あれじゃないカルロス矢吹さんじゃない？
あ、そうだったかな、確か。
北朝鮮専門家、柔道カフェによく来てたカルロス、
はい。あ、そうなんですね。
あ、そうなん。うん。なんかね、あんな風に領土侵犯したらすぐ撃ち殺されますよ、とか、そういう話、ね、
いやいや、思考セクションで始めてるんですよ。
そこは言っちゃダメだろ、みたいなね。
しかも、イフの話でしょ、それも。
そうそう、イフの話ですからね。うん。ということでね。
気持ちだった、最後に。
佐藤健さん、ありがとうございました。またぜひね、いろいろ。うん、いろんなね、またパーティー論、パーティー論も語ってもらわなきゃいけないから。
パーティー論
ああ
俺がいいのか、いずれね。
いや、もう、パーティーボーイとしてね、ぜひ当たって。
ありがとうございます。
おましゃれと思います、
ということでね。伝わってるかどうかもわかんないけどね。
はいね、ぜひ
あの結構伝わったし感した話だったなと思います、うん、また書籍もねあの改めてこう活字っていうかテキストで紹介したいと思います、
うん、そうですね、はい、ご意見、はい、ご感想なんかもねお聞きの方ねしゃべるマットマーク gmail.com かメールフォームに送っていただければと思いますのでぜひ、はい、ね
大崎君がこれ言ってるのすげえ懐かしい
しゃべるマットマーク gmail.com
取れないやつ、ね、
もうあのこなしてる感が出ちゃってる、
ね、こなしてる
感が出るや
つ shabeomu アットマーク gmail.com の方にね送っていただければと思います。はい、それではまた
お好きな時間にお
しゃべりオムライス。